ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今は、ちょっとまた旅先なんですけども、今日はちょっと違うシリーズでですね、大体憲法っていうのは終わったんですが、終わったっていうか、まあ、まだまだ憲法について私も専門家の意見を聞きたりですね、この前憲法の、を専門とする弁護士さんっていうかね、法科の方にお話をして、まあ、いろいろ得るところが多かったですね。法科の方は、まあ、憲法の成り立ちだとかですね、骨格だとか、まあそういったことを、まあいろいろ議論されておりました。それで今日からちょっとまた短いシリーズですね。まだ前に途中でやめたシリーズもありますもんですから、いろいろ自分の考えがぐるぐる回っておりますが、今日は声の小さい人を応援した方がいいんじゃないかなと思うところがあるんですね。まあ大体女性の立場がですね、弱いまま終わったっていうのもですね、声が大きくて力が強いのが男性だったもんですから、やはり声が大きくて力の強い人はですね、常に声が小さい人をですね、応援する気持ちがなければいけないんじゃないかと僕思ったりするんですよ。で、今日は保育所っていうのは今はね、作るってのはいいことだと。保育所を充実させることはいいことだと、こう、もうみんなそう思ってるんですけどね。私はちょっと考えが違って、もう今から20年ぐらい前になりますが、まあ、ある組織の委員をやってる時ですね、保育所を建設するという案が提案されました。それで、初年度確か僕の記憶では4000万ぐらいで、ちょっとこのブログにもですね、なんかの時に話したと思うんですね。2回目になると思うんですが、私が質問してですね、保育所を作るっていう理由に今、お母さんが忙しいっていう話でしたけども、お母さんが忙しいっていう理由はなんかおかしなような気がしますと。赤ちゃんに、ご意見を聞きましたかとこう聞いたわけですね。そうしましたら、まあ、大体そういうところには、少し頭の周りの悪いっていうか、まあ、頭の周りが良くてもですね、人の言ってることがどういうことを意味してるのかっていうことを好意的に取る能力のない人がいるって言ってもいいんですね。物事ってのは好意的に受け取るのと、それから悪意で受け取るのとはもう本当180度違うんですよ。それで議論が複雑な時はやはりどうしても好意的に受け取って議論を前に進めないとですね。なんか議論しても多分罵り合いになるっていうね。いうような、そういう正確な人もいるんですかね。まあだけど何事も物事は相手に好意を持って聞くということは大切なんですが、それで私の言ってる意味がよくわかんなかったんでしょうね。武田先生、幼児は意見言わないじゃないですかっていうから、そうなんですって答えたんですね。幼児は意見が言わないので、幼児の意見を聞きましたかという、そういうちょっと聞き方を変えたんですって言ったんですね。つまり、幼児は意見を言わない。だから意見を言わないから保育所に預けられるのは幼児なのに、お母さんが忙しいっていうのはちょっとどうですかねと。やっぱり保育学もあれば、生物学もあるし、まあいろんな経験もあるしね。まあそういう方は、幼児は保育所に預けられることを喜んでる。もしくは、非常に教育にはいいとか、発達にいいとかいうことありますかと言いましたらね、やっぱり提案の主催者はそれ答えられなかったんですよ。お母さんが忙しくて保育所がいると言っている。お父さんが非協力的であるっていうのはですね、そういう、まあ、声の大きい人の理由ばっか言ってるもんですから、それはちょっとどうですかねって、その保育所の建設計画は、まあ、先延ばしになっちゃってね。非常にまあ僕も恨みを買ったんですけども。しかしですね、そのお母さんは声が大きいですよ。で、今はね、昔はお母さんの声が大きいかどうかも疑問ですが、まあまあ大きいですよ。幼児よりかはね。だからお母さんが忙しい忙しい。よ、早く保育所早く作ってくれと。しかし保育所を作れっていうのは、これ政府のですね、まあ僕に言わせれば間違った政策であってですね、それにもうみんなが頭の中がもう保育所は必要だ、保育所は必要だと思ってるんですが、本当に保育所っていうのは子供のためにいいんですかっていう問いがね、なければいけないわけですね。で、社会で働いてるお母さんはやっぱり保育所ないと働けないですよ、現実問題として。だけど赤ちゃんは最新の保育学を私が勉強したんですよ。保育学の専門家ともお話をしましたが、やっぱり3歳ぐらいまではお母さんが必要だって言ってる人が多いんですね。だからこの前、保育所の現場で働いておられる保母さんにいろいろお伺いしたらですね、やはり随分ね、苦しんでる幼児って多いんですと。まあ、この子は保育所じゃなくて、お母さんが育てられたらいいのになと思う子は結構多いですと。まあ、2、3割とか言ってましたかね。それで、 まあ、その人は自分の体験ですからね、数はその人が勤めてるところによるでしょうね。まあ、性格によると思うんですよ、その子のね。だからお母さんがいないと、やっぱり素直に育たないという幼児の方は随分多いと思うんですけども、これが例えば大人だったらね、いや、僕はダメなんですとか、よくあるじゃないですか。ちょっと、働くときにこういうとこはダメだとかね、こういう環境はダメだとか随分言うじゃないですか。それは大人だから希望もあるし、理屈もこねられるから言うんであって、幼児はただ苦しんだり泣いたりね、ぐずったり、食欲がなくなったりするだけかもしれないんですよね。それを十分に考えてあげてるかっていうことなんです。お父さんっていうのがあってね、この頃お父さんに育児休暇なんつってますけど、本当ですかねっていうのはね、まあ、これは生物学の方ですが、ハヌマンラングーンの子育てのことを、京都大学のね、霊長類研究所が最初に研究してですね、ハヌマンラングーンのオスが子供を殺す、これ我が子とは限らないんですけどね、いろんな事情で子供を殺す。頻繁にあるんですね。これは、哺乳動物全体的にあるんですが、まあ、やや高等哺乳動物でよく見られましてね。まあ、ネズミなんかもあるんですね。まあ、猿とか熊とか、まあ、そういうふうな種類でも多く観測されるんです。これは、生物側の事情がありましてね。もう、それも、ハヌマンラングーンは黙ってるからとか。まあ、熊の場合はね、熊のお母さんと子供二人かなんかで一緒に住んでて。で、山の向こうからお父さんが来ると、お母さんの第一の仕事は我が子を隠すことなんですね。それは父親が我が子を殺すかもしれないからですね。子供が殺されることに対してはやっぱお母さんは必死に抵抗するんですけども、動物でも。やはりちょっと力関係が違いますんでね。殺されちゃうことが多いんですね。ですから、お父さんの育児が適切かどうかっていうのはね、これも大人の理屈だけなんですよ。お母さんが忙しい。お父さんはなんで育児しないのってアホがいるんですね。なんか小泉進次郎さんつったかな、あの人の言ってることって本当僕ね、本当かな、この人ちゃんと勉強して言ってんのかなと思ったりするんですけど、一生懸命子育てしてますとか言ってるんですけどね、赤ちゃんがお父さんに微笑むのは、お父さんを怖がっておべっか笑いしてる。お母さんに微笑むときは本当に微笑んでるし、お母さんには不機嫌なところも見せるっていうようなこともありましてね、もう少しここは慎重に考えて、お父さんが育児するっていうのは本当に赤ちゃんのためにいいのか、声の小さいっていうかもう声のない赤ちゃんのためにちゃんと配慮してるのか、それともお母さんが忙しくて、お父さんはなんで男女平等なのにとか、そういう全く、声の小さい人とは無関係の議論がしてるんじゃないかと私思いますね。まあ、大人の都合を優先して、子供だとか、まあ、これは子供ばかりじゃないですよ。高齢者なんかもそうですね。じっと我慢をしている高齢者も多いんですよ。本当に対等に、発言権があり、力があり、健康であれば、いやー残念だけど俺もしょうがないっつってね、我慢してる高齢者の方もおられるし、まあ、病気の方もおられるんですね。特に日本人は、まあ自分が周りのことに迷惑をかけないように我慢しようっていう心があるんですね。その心は非常に美しくて僕は立派だと思いますよ。しかしその立派さに甘えてですね、力のある人がやるっていうのはいけない。まあ、特に現在、政治がそうですね。まあ、今の政治ってのは本当にこう、政治ってのはもともと国民のためにあるのにね、政治家だけが金持ちなんですよ。事実ね。あんまり金持ちで楽で金持ちだから、2世、3世、4世とこうなりましてね。まあ、変な人もいるんですよ。コオロギ食べろとかね。気球が飛んでるから、どうって言ったら、気球に聞いてくれとかね。ワクチン打って副作用が出るのはデマだとかね。まあそういうことを言うデマ太郎なんていう政治家もいましてね。まあそういう人が首相候補になったりします。そういう時代なんでね。本当にこう、この際、声の小さい人を応援するというね、社会的風土を作りたいと思いますね。まあ保育所を、保育所はもうそろそろいいんじゃないかと私思ってるんですよ。むしろね、今政府は保育所に子供を預けて、お母さんが仕事に出ることをもって輝ける女性と言ってますけど、輝ける女性はこういうもんだっつって一様に定義するってこと自体がですね、現在の私の感覚ではもう時代錯誤ですね。まあ、日本が発展途上の時にはそういう考え方もありました。国で一つだけっていうのはね、例えばまあ、巨人大砲卵焼きという話がありましてね、相撲の横綱を見る、野球は巨人を見る、 食べるものは卵焼きを食べる。これはまあ1970年ぐらいまでのね、発展途上の日本に通用したことであって、今はスポーツも変化しましたしね、いろんな点で大きく変化してるわけですから、そういう点では今の政治は本当に古くなってしまって、前の通りやってる。それを日本人の人の良さでカバーしてるってことはありませんか？そこのところをちょっとですね、みんなで考えてみたいと思いまして、今日はこのブログにいたしました。